ヤコブへの手紙1章12節から18節までを通して、成長のシリーズ3、ことの出どころを見極めると題して、その牧師に聖書からメッセージをしていただきます。
皆様おはようございます。ヤコブの手紙3回目になりますが、成長をテーマにしているということです。この夏、子どもたちがぐんと大きくなりまして、明日からまた新学期になりますけれども、会うと、久しぶりに会いますと、ああ大きくなったな、そういう声をかける子どもがいつも何人かいます。また明日楽しみにしていたいと思いますけれども、このヤコブの手紙の成長というのは、私たちが思い描く一般的な成長ではありません。少し抽象的な言い方かもしれませんが、魂の成長というか、私たちが神様に向かって、こう成長をしていくという事柄を、まあ、ここで言っています。アメリカで奴隷解放のために働いたマーティン・ルーサー・キングという人がいましたけれども、この人が残した言葉の一つに、自己批判こそ成熟の印という言葉があるそうです。自己批判こそ成熟の印、一体どれぐらい自分が成長しているのか、この神様というお方に対してその信じる気持ちや信仰というものがどういうふうに成長していくかなということを測る、その一つの目安は自己批判だ。ただ単に自分を批判するということだけでなく、これは自分が神様にどういうふうに悔い改めているかということですね。そういうものを含んでいる。悔い改めこそ成長のバロメーターになるということでしょうか。さて、今日のところではですね、13節を見ていただきますと、誘惑というものが出てきます。13節を見てください。誰でも誘惑にあったとき、神によって誘惑されたと言ってはいけません。神は悪に誘惑されることのない方であり、ご自分で誰を誘惑なさることもありません。誘惑というのはですね、不思議なもので、私にとって大変強い誘惑のものが、他の人にとってはですね、全然見向きもしない何でもないものということがたくさんありますね。でも誘惑というものは、まあ、若い人も年を重ねた人もいろいろな仕方でですね、いろいろな時にやってくるもんじゃないのかなというふうに思います。楽しい時がありますし、悲しい時がある、そういう時にも誘惑が来ますし、元気な時にも疲れた時にも誘惑が来ます。朝にも夜にも、まあ、関係ありません。またどんなものを通してでもですね、やってきます。ご飯を見るだけでも、または、携帯やパソコン、テレビ、誰かと会うときに、一人でいるときに、いろんなときに誘惑というものは感じます。でも13節にありましたように、神によって誘惑された、そういうことがあるでしょうか。神様によって誘惑されるっていうことが本当にあるのか。でも実は私もそういうことを思ったことがあるんですね。そう思っていたことを時に、自分自身のことを振り返ってみると、それは自分の罪に苦しんでいる時にそう思う、自分自身の罪に苦しんでいる時にそう思っていたんだなということを思います。聖書をですね、最初からこう1枚ずつこう読んでいきますと、最初にですね、ありがとうございます、全てのですね、命の始まりという事柄が出てきます。宇宙と地球、そしてその中にある全ての生き物の命がどういうふうにして始まっていくか、それがまず出てきます。そしてその次に出てくるのが、すべての悪の始まりです。神様が悪を始めたわけではありません。この悪を始めたのは人間たちです。アダムとエバ。彼らが 食べてはいけないと言われていた善悪の知識を、善悪を知る知識の実を食べてしまった。これによって悪が始まっています。あらゆる怒りやまた憎しみ、妬み、争い、すべての悪がもうここから始まっていると聖書は語ります。私たちが自分の罪という事柄を感じるときに、まあ、それは罪という言葉でなくても、自分があんなことをやってしまったな、こんなことを言ってしまったな、どうして自分はこういうことをこういうふうに思うのかな、いろいろと思う中で、罪に苦しむときにふっと聖書を知っているときに思うんですね。どうして神様はあのエデンの園に善悪の知識を知る木の実を置いたんだろうか。神様あんなものさえ置かなければ私たちこんなに罪っていうものがなかったんじゃないか。またはこうも考えるでしょう。神様どうしてアダムとエヴァがあの木の実を食べようとしたときに、おい、いけないぞ、やめとけってこう言ってくださらなかったんだろうか。神様そこにパッと姿を現すだけで彼ら食べなかったんじゃないだろうか。どうして彼らが食べないようにしてくださらなかったんだろうか。もちろん私は牧師ですから、そういうことの答えをですね、持っています。そして聖書からこういうふうにこれが答えだというものを学んで自分自身も納得していますし、そうだと思っています。けれども私がそういうことについてですね、例えばある人と1時間、2時間、3時間話したとしても、その人はきっと頭ではそういうことなんだなってわかるかもしれませんが、それでもですね、乗り越えられない本質的なものを含んでるんです。それは何かというと、自分の自己中心性というものです。これはどんなに頭でですね、知識を蓄えても乗り越えられないものです。自分は一番悪くはない、そういう思いが自己中心性ですね。あなたが一番悪いと言われると反発したがる。でも自分自身が悪いということも分かっているんです。でもそういう私たちは自分よりも悪いものをどこかに見つけているんです。それが自己中心性ですね。神様によって誘惑されたというこの言葉、一見見ると何かちょっと言いがかりというか、神様に対して適当にこう言いがかりをつけて責任転嫁してるんじゃないだろうか、そういうふうに思いますけれども、でも実は非常に深い魂の叫びを含んでいると私は思います。この自分中心の私から助けてほしい、救い出してほしいという叫びです。旧約聖書の中にヨブという人が出てきますね。この人がこう神様によって試される、試練に遭うわけです。大変苦しいところを通らされるんですが、その経緯の中にですね、私たちはこういうくだりを発見します。サタンが神様の前に出てきて、そして神様、あのヨブはきっとね、あなたが持ち物を打てばあなたに対してあなたを呪うに違いありませんよ。神様にですね、そんなふうにサタンが言ってきたら、私たちは誰もがですね、神様は何を言ってるんだ、サタンを退けって言ってくださるもんだろうと思っているんですが、なんと聖書はそこで神様がサタンに対して、彼と彼のすべての持ち物をお前の手に任せようと言って、サタンに許可を与えてしまう。そのことによって、ヨブは持ち物だけでなく、自分の子供たちすべてを失ってしまうということを私たちは見るわけです。もうそういう知識がですね、ふっと頭の中に入ってきますと、私というですね、コンピューターは非常に自己中心的な答えを出すわけですね。ああ、神様が許可してこの誘惑を自分の目の前に置いたんじゃないか。ああ、私が今こういう気持ちになって、こういうふうに心が乱されているのは、神様が許可したことによってこれが起きてるんじゃないか。もうですね、ぐっちゃぐちゃになるんです。神様がすべてを知っておられること、神様が何でもできること、 もうそういう事柄が全部自己中心的なストーリーに塗り替えられていく。私たちはそれぐらい自分は一番悪くないんです、誰かが悪いんです、いや神様が悪いんですという、そういう主張をこの魂の奥深いところに持っているのではないでしょうか。8月、まあ、先月のことですが、日本に帰られていた斉藤先生にですね、お時間をいただいて、二人だけで真っ昼間からココスに行ってですね、甘いもの食べながらおしゃべりしたんです。まあ、時間がありませんでしたので、そういうふうに時間を取ったんですね、取っていただいたんです。その時にですね、話していたことは、神の子供とされる、なんじゃそりゃって感じですけれども、聖書の中にそういうテーマが出てくるんです。実は私の卒業論文の時のテーマであり、そして先生が今ものすごく大きなことでそのテーマで論文を書いておられるんですね。で、私も先生から教えようと思って、教えていただこうと思って、いろいろこう交わってですね、なんと、そのテーマで2時間喋り通して、まあ、気持ち悪いですね、ファミレスで昼間から男が甘いもの食べながら、なんかね、神と子供とされるとはとか話してるっていうのはおかしな感じですけれども、2時間喋り通しました。大変楽しい時間でした。先生はですね、かき氷注文してたんですけれども、食べずに喋るもんですから半分ぐらい溶けてですね、水になってるっていう、でも先生は喋るというですね、そういう感じだったんですけれども、その中でですね、先生は一冊の本を紹介してくださいました。それはご自身も人から勧められて読んだということで、別にこのテーマと関係なかったんですけれども、上沼正雄という牧師が書いた父よ父たちよという本です。父というのはお父さんのことですね。聖書が語る父親という事柄について、光を当てていた本でありました。早速私も買い求めて、少し読んでいったんですが、面白いなと思ったところは序文です。序文はですね、先生ご自身が書いたのではなくて、先生のもう成人されているお子様3人が連名で書いている。つまりそれは自分の子供から見た、子供たちから見た自分の父親像、その評価というものがそこに全部書いているわけですね。興味深く読みました。その中ですごいなと思った文章があります。それはこういうことです。何と言っても父は私たちの知る中で最も自分本位ではない人です。私にとって大きな衝撃でした。子供から自分本位ではないと言われる父親ってどういう人なんだろうか。私の中でこれは誤った理解かもしれませんが、父親というのは多少自分本位であるべきだというか、それが父親らしさって思っているものもありましたので、大変大きな衝撃を受けました。もしかしたら聖書が示す父親像というのはこういうことではないかという、こう予感をしたわけです。読んでいきますと、父親というものはこれはなければならない存在なんですけれども、でもその一方で父親から私たちは意識することなく罪のそのスタイルを真似てしまっているということが書いてあるんですね。父親の負の遺産を負っている。それは確かに聖書でも出てくるんです。私も不思議に思っていたことですが、なぜアブラハムが自分の妻を妹だと偽った、そういう罪を犯しておきながらイサクも同じことをするんだろうか、不思議でした。また祭司エリ、彼の息子たちは神様に背いていたというふうに聖書に書いてありますが、そのところに絶望校として預けられたサムエル、預言者になったサムエルですね、彼の息子たちも主に背いていたとあります。なぜそういうことが起きるんだろうか。ダビデ、その息子の一人のアブシャロム、同じくようなことをする、どうしてだろうか。もちろん例外もあります。神様に従う良い王様から悪い王様が、その逆もまたあります。しかしそこで書かれていたことは、私たちは父親という存在から意識することなくそのスタイルを習得して生きているんだということです。 私は本を読みながら自分のこと、自分の家族のこと、自分の生まれ育った家族のこと、いろんな事柄を思い巡らしていました。そして自分がこう追い込まれていくのを感じた。そういうのは自分自身のですね、中で大変責められるというか、そういう事柄をこう見せつけられていくわけです。まあ、全部は言いませんけれども、例えば自分の一番近くにいる家族に対して都合が悪いことが起きると不機嫌な態度を取る。子供にごめんなさいをしなさいと言っておきながら、自分が悪いことはごめんなさいが言えない。まあそれは枚挙にいとまがないんですけれども、とにかくそういういろいろな仕方で自分本位というものを押し通そうとしているんじゃないかという、そういう自分の姿ですね。でもそういう自分の姿に気づくんですが、もうどうしようもないんです。いい親でありたいと思う気持ちはあるんですが、そういう姿を見せつけられてしまって、そうできない自分にもう手も足も出ない、どうしたらいいかもわからない、もどかしい。まあ、思い詰めていた時には大げさに聞こえるかもしれませんが、自分の存在自体がこれ悪ということなんじゃないかということも思っていました。自分の自己中心性、改めて私は考えさせられたことでした。まあ、私だけではないと思います。私たちはいろいろな時に自分って身勝手だな、自分って自己中心だなという自分を見せつけられるのではないでしょうか。自分本位を貫いてしまう、相手に自由を与えない、圧力をかけてしまう。神様によって誘惑されたっていうこの言葉、何か適当な言いがかりのように、そのようにも受け取られますけれども、でもこの言葉の中にはですね、本当にそういう自己中心性の中からどうやったら救ってくれるんだという、私たちのこの魂のですね、訴えというか叫びというか、そういうものがあるように思うのです。そんな私たちに聖書は一つの目標を与えます。それは16節にありますように、騙されないようにしなさいということです。騙されないようにしなさい。先ほども言いましたが、私たちは本当に自分中心で自己中心的で、自分の都合の良いようにいろんなことを解釈します。でもそういう私たちが罪を犯していくという事柄の中でどうなっていくか、14節15節にありましたように、私たちは自分の欲に惹かれておびき寄せられて誘惑されます。そして欲がはらむと罪を生みます。罪が熟すると死を生みます。誘惑されて罪を犯してしまって、そのことが何かこの滅びを感じさせるような思いに至ることもあります。でもそういう中で騙されるとはどういうことなのか。騙されるというのは、相手が悪い、自分、神様が悪い、そういうふうに自分よりも悪いものを何か見つけておいて、結果自分はそんなに悪くはなかったんですということであり、でもその結果どうなるかと言いますと、罪の苦しみを自分一人で背負うことになるということです。罪を犯してしまったその罪の苦しみは、どんなに人のせいにして言い逃れをして、あの人がこの状況がと言っていても、苦しみを背負っているのは私なんです。それを私一人で背負うことになってしまう。ここに騙されるということが起きるんです。もし私たちが自分一人で罪の苦しみを背負う、イエス様抜きで苦しみを背負おうとするならば、それはまんまとサタンの罠にはまっているということなんです。サタンは あなたのこの苦しみは自分で乗り越えられるよと教えます。サタンはあなたのその苦しみは自分一人ぼっちで背負わなければならないよとそう囁きます。言い逃れがあります。そりゃあの人が悪かったからそうなったんだよ、それは神様がそう置いたに違いないよ、そういう言葉が出てきます。そういう中で言い逃れや言い訳を繰り返して回り道をさせ、そして少し良くなったと思わせて、まだ何とかやれると思わせて、そうやって神様なし、天のお父様なしで解決させようとする。その結果、自分一人で苦しみを背負うということになってしまいます。たとえ今私が苦しんでいるその苦しみがね、苦しみはですね、どんなに自業自得で身から出たサビ、自分が悪くてその結果苦しんでいたとしても、その苦しみはイエス・キリストが十字架で背負ってくださった苦しみに違いありません。もうすでに背負われている苦しみなんです。どんなに自分がやってしまったことだとしてもです、どんなに自分が悪かったということであってもです、イエス・キリストがもうすでに背負ってくださっている苦しみ、イエス・キリストはあの十字架で私の罪を背負い、しイザヤ53章を見るときに、私の苦しみも病も痛みも背負ってくださったと書いてあります。すべての痛みや苦しみを背負ってくださったイエス様がおられるんです。そのイエス様は、あなたの苦しみは私が背負っている、さあ、あなたは一人でそれを背負わずに、私と一緒にそれを背負っていこう、そうやって自分の苦しみをイエス様に一緒に背負ってもらうんです。イエス様はあなたの重荷を私のところに下ろせと言いました。罪の重荷を、その苦しみをイエス様は下ろせというお方なんです。あの十字架上でイエス様はもつ薬を混ぜた水ぶどう酒に、それは痛みを和らげるものであったと言われていますが、それを口のところまで差し出されましたが、それを一切お飲みになりませんでした。苦しみを苦しみとして 100% 受けてくださって、そして苦しみ抜いてくださったんです。そのお方がいらっしゃる。だからそのお方と一緒にその苦しみを背負う、イエス様に苦しみを背負ってもらいながら自分も苦しみを背負っていく、そういうふうにイエス様はここで招いているんです。ヤコブの手紙を通してそう招いている。そういうお方がいるのに、これは自分のしてしまった悪でこうなったから、だからもう神様はきっと私のことなんて愛想を尽かしているに違いない、これは私が一人で苦しめなければならない苦しみだと言って、自分勝手なそういう言いがかりをつけたり、へりくつをこねてイエス様抜きで苦しもうとするならば、まさにそれは騙されているということになるんです。今日は事の出どころを見極めるという少し変わった説教題をつけています。私たちの中でですね、いろんな時にいろいろな思いが出てきます。これ神様が置いたんじゃないか、あの人が悪いんじゃないか、これは一人で苦しめなきゃいけないんじゃないか、神様は私のことも見捨ててるんじゃないか、そういう思いの出どころを私たちはよく 見極めなければなりません。神様は今も一緒に背負おう、そう招いてくださっているんです。この騙されるという言葉は、思い違いをするという言葉にも訳されます。私たちは自分一人で苦しみを背負えると思い違いをしてはならないんです。またこの言葉は、迷い出るというふうにも訳されます。私たちは イエス様のところから迷い出て、一人で苦しむ道を歩んではならないんです。イエス様があなたのために十字架で死なれたというその事実は今もここにあります。そのことを覚えて、私たちはこの後聖餐式でイエス様の十字架をもう一度思うんです。神様が良いお方であるということを私たちは見極めなければなりません。12節に、試練に耐える人は幸いです、耐え抜いてよしと認められた人は神を愛する者に約束された命の冠を受けるからですとあります。一人で苦しみに耐えられません。ですがイエス様が一緒ならば耐えていけます。そしてそうやってイエス様と一緒に苦しむならば命の冠を受けるとあるんです。命のワイシャツとかね、命の桃引きとか、そういうものじゃないんです。命の冠なんです。命でできた冠なんです。つまり、冠というのはよくやったという褒め言葉ですね。あなたはよく一人でやってきたということを褒めるのではありません。あなたはよく私と一緒に苦しみを負ってきたね、そう褒めてくれるイエス様がいらっしゃるんです。よく苦しみの時に私から離れずにいたね、イエス様はそう褒めてくださる。そして永遠の命をくださる。もったいないなと思うんですね。私の罪も十字架も全部背負ってくださっているのに、私が苦しんでいるその苦しみまで背負っていただいて、そしてイエス様と一緒にいればそれで冠までいただけるっていうんですから、もう初めから終わりまで全部イエス様なんです。イエス様に全部追われているんです。でもそれが神様の恵みなんです。自己批判こそ成熟の印とキング牧師が言いました。自分の自己中心性を顧みて御言葉に聞き、自分一人じゃどうにもならないんだ、私はイエス様がいなければダメなんだ、さあイエス様にすがろう、イエス様に背負っていただこう、私のこの身勝手な苦しみも私のこの身勝手なこのわがままも全部イエス様に背負っていただこう、そうやって自分自身を顧みて成熟の道を歩んでいきたいと願います。祈りましょう。お優しい天のお父様、私たちは身勝手なものです。自分でどうすることもできないそういうものを抱えておりますが、それをあなたご自身が全部背負ってくださって、私の身から出た錆も全部あなたが引き受けてくださって、私が苦しんでいるのにその苦しみまでもさあ一緒に苦しもうと言ってくださるあなたがいるということを今日学びました。どうか自分で勝手に自分一人の世界の中に閉じこもることなく、あなたが来なさいと招いているその言葉に従ってあなたのもとに行くものであらしてください。主イエス様の名前で祈ります。アーメン。